Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。あら、声がおかしかったぞ。ソラウミ IT ニュース、4月27日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは昨日の予告通りではあるんですが、実は今日スキちゃん午後休んでるんですよね。2、3日前ぐらいからだったかな、あの膝が痛いってね言っとったんですけども、今朝はもうなんか膝を伸ばすと痛いって言ってたかな。でやれんかったら病院行くって朝の時点では言ってたんですけども、お昼に電話をしたとこではもう午後休んで病院行ってくるって言ってたんでね。なので収録はもしかしたら出れるのかなと思ってたんですが、私が仕事が済んだ時点で連絡がつかないので、もしかしたら病院の帰りにまた会社に戻ってるんじゃないかなと思うんですよね。今日はカルチャースクールの講師をしなきゃいけないって言ってたんでね、多分会社に戻って今まさにカルチャースクールの真っ最中ではないかと思うんですけども、なので早ければエンディングから、ただ膝が痛かったら帰っても出ない可能性もあるんですけどもね、はい、ということで、まあ今日は一人喋り覚悟で、収録を始めております。これ収録音入ってんのかな、結構ねいい音がして雨が降ってるんですよ。雨風、風もちょっとね、強い風が吹いてるんですけども、これ収録今19時ちょっと回ったとこですが、現時点でね九州北部、それから山陰、そして東海にかけて、東海地方にかけてね結構濃いめの雨雲がねかかってる状態でね、まあ、前線がね、南の海上に今停滞してる関係で、低気圧刺激して、現在、雨が降ってる状態なんですよね。で、この雨ですけども、ちょっとまとまった量の雨を降らすということでね、九州地方で28日の夕方まで、四国山陽で28日の夜まで、山陰近畿東海で28日の夜遅くまで、そして北陸で29日の夜まで、関東は今夜から29日の朝まで、あと東北南部太平洋側が深夜、今日の深夜から29日の昼まで、東北南部日本海側が27日の深夜から29日の夜までという形でね、ちょっとまとまった雨が降るということなんですよね。まあ特にあの地震のあった九州地方はね、まあ地盤が緩んでるところにまとまった雨なんでね。 崖崩れとかっていうのがねちょっと心配されるんでね気をつけていただきたいと思いますが、雨が降ると多分多くの方は気分が沈みますよね。沈むというか、まあ、天気が良くなると、やる気が出る、天気悪くなるとやる気がなくなるというかやる気が失われるっていう感じになるんじゃないかなと思いますけどもね。これねちゃんとデータがあるらしいんですよね。天気とやる気の相関関係というのがね、あるんですよ。晴れるとやる気が出るっていう人がね 77%、 曇るとこれが 57%、 そして雨が降ると 41% までねやる気の度合いが下がっていくということだそうですね。これは全国約2万6千人の人にねアンケートを取った結果らしいんですけどもね。でこれ県別に比較するとね、この晴れの日と雨の日やる気の出具合差が大きい県がね3つほどねデータ的に出てきてるらしいんですよね。それが、高知県、宮崎県、そして沖縄県、この3県の方はですね晴れるとやる気が出る、曇るとやる気が落ちるとかねいう感じでね、他の県に比べて結構落差が激しいということらしいですね。まあ天気悪いとねやる気なくなるのは誰も一緒かなっていう気がしなくもないですけどもね。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますが、今日は、ゾンゾがつく、これ私よくね言ってるんで多分皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけども、ゾッとするってやつですね。寒気がするってやつ、背中に寒気が走るという感じの時に、ゾンゾがつくっていうんですよね。例文でいきますと、よんべ墓の根木通ったらゾンゾがついたわっていうふうに使うんですよね。標準語に直すと、ゆうべお墓の横を通ったらゾーッとしたわ、これが標準語ですね。出雲弁で言うと、よんべ墓の根木通ったらゾンゾがついたわっていう風な、ね、言い方をします。言い方をしますが、そういう風に言う方はほとんどいないかもしれませんけどね。でこのゾンゾがつく、ゾンゾが下がる、まあいろいろね表現が違うんですよね。まあ意味的にはねどれもゾッとするっていうね意味にはなるんですが、ゾンゾがさばる、ゾンゾがするとかね、ゾンゾがつくとか、ゾンゾが走る、まあゾンゾっていうのがねそのゾッとするっていう意味合いになるんではないかなと思います。はい、皆さんもぜひ日常使ってみてはいかがでしょうか。ということで今日の出雲弁、ゾンゾがさばるを紹介しました。それでは本編行きたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。 まず最初は、熊本地震関連のニュースをまとめて紹介していきたいと思います。NHK ニュースウェブにあった記事です。九州新幹線再開、観光復興へ期待の声という記事が上がってました。地震の影響で運転が止まっていた九州新幹線が27日午後13日ぶりに全線で運転を再開しましたということでね、昨日もお伝えしましたけども、予定通り今日午後からですね、九州新幹線、全線復旧という形で、動き始めてます。ただ通常の運転スピードはさすがに出せないようでして、臨時ダイヤでね運行してますという形になってますね。ということで、まあ連休までに新幹線の方は復旧しましたということのようですね。あと高速道路がねまだ、復旧ができてないんですよね。現時点でですね、高速道路に関しては九州自動車道、熊本県の植木インターと鹿島ジャンクションでいいのかな、この間の通行止めはまだ解除されていませんが、一応国交省によると今月30日までに通行止めを解除する方向でね、工事進めているということはそうです。あと大分自動車道ですね、湯布院インターチェンジと、これは秀と読んでいいのかな、道で秀だな、秀ジャンクション、この間の通行止めに関しては現在のところ復旧の見通しは立っていませんということですね。あとまあ飛行機ですけども、今月19日から各社一部の便の運航が再開されていますということですね。ただですね、まあ、観光に関してですけども、宿泊施設などではねやっぱりまだ営業ができないところがあるみたいですね。これはですね、熊本県の旅館ホテル生活衛生同業組合というところに加盟している400余りのホテルや旅館に電話で、まあ、聞き取り調査を行った結果、まあ、70% に当たる279の施設から回答を得たということで、その結果ですね、 28% に当たる78の宿泊施設が断水やガスの供給停止などの影響で休業を余儀なくされているということだそうですね。ただ逆に言うと 72% に当たる件数がちょっとパッと数字が出ないですけど199件かなは、まあ営業が再開できているということなんでしょうね。ということで、まあ、ただ地震の影響で旅行を予定してた方のキャンセルがね結構出てるみたいですね。あ、どこのテレビだったかな、 NHK だったかな、宿泊施設としてはまあ営業ができるんだけどもやっぱり、キャンセルが相次いでるっていうね話をちらっと聞いてはいますけどもね。まあどうしてもなかなか二の足を踏んでしまいますかね。交通手段も、まあ、新幹線高速道路ぼちぼちと通れるようにはなったとはいうもののやっぱり移動手段の確保も難しい感じではあるのかなって気はしますけどもね、はい、まあ徐々にですけどもね、交通インフラの方は復旧に向かっているということのようですね。はい、そしてもう一つ続けて NHK ニュースウェブにあった記事です。危険判定8400棟超え、阪神淡路大震災を上回るという記事が上がってました。 皆さんもテレビではご覧になっていると思いますけども、あの建物にですね、応急危険度判定という紙が貼られるんですよね。赤、黄色、そして緑。緑は調査済み、黄色は注意、そして赤が危険ということでね、まあ、赤いの貼られると建物の中へ入るのはやめてくださいということになってるんですけどもね。で、熊本県内で、26日までに8400棟を超える建物で倒壊する恐れがある危険と判定され、平成7年の阪神淡路大震災で危険と判定された建物の数を上回ったことが国交省のまとめで分かりましたということだそうですね。まあ木造住宅が結構多かったでしょうからね、危険判定仕方ないといえば仕方ないのかもしれませんけどもね。ただあの激甚災害に指定されたんで、このあと罹災証明、まあ、これ危険判定がついた、あ、これ危険判定だけではダメなのかな、その先のもう一つ調査が入っての罹災証明なのかな。でまあ国からの補助金とかがね出るんではないかなと思いますけども、逆に黄色貼られるよりは赤貼られた方が再建しやすいのかなって気はねしなくもないですけどもね。まあただ地震、余震もそれでも震度4ってのは来なくなったような気がしますね。震度3はたまに仕事中にアップルウォッチがティルンってなって震度3の地震っていう通知は来るんですけど、震度4は昨日今日あたりはね見ていないような気がするんですけどもね。もうこの調子で余震も減ってきてくれると嬉しいなっていうねふうに思ったりもしますけどもね。で建物だけではなくね、河川の堤防もちょっとやばいんじゃないかという記事も上がってますね。こちらもニュース、あ、NHK ニュースウェブにあった記事です。熊本地震、河川の堤防で沈下やひび割れ、雨季は注意をという記事が上がってましたね。今回の熊本地震で現地調査を行っている専門家が東京都内で報告会を開き、激しい揺れによって河川の堤防で沈下やひび割れが起きていることなどが報告されました。専門家は雨が多くなるこれからの時期は特に注意が必要だと指摘していますということだそうですね。これ土木学会が、都内で報告会を開いたということなんですけどもね。今まさに雨が降ってる状態、まあ、この先も梅雨が来たりするんでね、まあ、堤防が当然沈下すれば、今までよりも低い水位で水が溢れたり亀裂が入っていれば当然そこから堤防の決壊っていうのもね考えられますんでね、まだまだ気は緩められないのかなっていう感じですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチになった記事です。ドコモも全て回復、3キャリアのエリアが地震発生前のレベル2という記事が上がってました。昨日まで NTT ドコモさんがまだ完全復旧できてないよという話をしてましたけども、今日の時点で NTT ドコモも復旧しましたという形になりましたんで、大手ドコモ、KDDI、ソフトバンク、3キャリアは全て回復をしましたと。まあ、UQ コミュニケーションズ、それから Y モバイルも、復旧は、Y モバイルさん復旧したという情報を流してたんですが、今日の午前9時時点で、阿蘇郡南阿蘇村で利用しづらい状況になったということだそうですね。 うん、まあ大手3キャリア、そして UQ に関してはとりあえず復旧はしましたということでね、 Y モバイルさんが若干つながりづらい状況になっているという現時点での情報ですね。はい、そしてですね、携帯各社の方から、この熊本地震の被災者に対する、措置ということで、まずソフトバンクさんの方、元記事は、キナウキナーさんの方にあった記事です。ソフトバンクとワイモバイルが平成28年熊本地震の被災者を対象にした追加データ購入料金の無料化の期間を5月31日まで延長することを発表しましたということですね。対象となるのは平成28年熊本地震の影響により災害救助法が適用された地域に契約者住所または請求書送付先住所が所在するソフトバンク Y モバイルの携帯電話サービスを利用中のユーザーが対象、自動的に適用されますということだそうですね。はい、なので通常だと契約したパケット量を超えると速度がドーンと落ちますけども、ソフトバンクさんの場合は、まあ、追加でデータを購入するという手続きは必要になりますが、この購入した料金は、無料扱いとするということのようですね。そして NTT ドコモさんは同じく災害救助法が適用された地域のユーザーに対してですね、データ通信の速度制限解除の実施期間、これを5月31日まで延長すると発表しましたということですね。ドコモさんの場合は手続きは不要ですね。まあ決められたパケット量を超えると通常は速度が落ちますけども、この速度が落ちる規制を解除しますということだそうです。そして UQ モバイルさん、こちらに関しては熊本地震の被災者に対しデータ通信容量を2016年4月分は上限設定なしで提供し、5月分は追加チャージ 2GB を無償で提供することを発表していましたが、本日同社が5月分についてもデータ通信容量の上限の設定をせず、チャージしたデータ通信容量の料金は無償で提供することを発表していますということで、UQ モバイルさんもソフトバンクと同じように、データの追加という手続きは必要ですが無料にしますよということですね。そして KDDI さんは被災者に対し通信速度制限解除を実施していますが、本日5月についても引き続き通信速度制限の解除を実施することを発表していますということなんで、手続きは必要ないようです。はい、それではここまでが地震絡みのニュースですね。続いては、旅ネタ行ってみたいと思いますが、こちらトラベルウォッチになった記事です。スカイマーク特別デザイン機タイガースジェット4月27日より運行という記事が上がってました。スカイマークは4月27日からプロ野球球団阪神タイガースのロゴを機体側面にデザインした特別デザイン機タイガースジェットを運行すると発表しました。これは神戸空港の利用を通して神戸をはじめとした関西地域の魅力を全国に発信する神戸旅の港街プロジェクトの第5弾となるものです。 阪神タイガースとコラボレーションして実施しますと。特別デザイン機はボーイング 737-800 機が2機で、1機目の機種記号は JA73NL で4月27日から、2機目が JA73NM で5月10日から就航し、10月末まで運航しますと。機体のデザインは左側ドア付近に阪神タイガースの虎のロゴと神戸空港10周年ロゴを配置、機体後方左右ドア付近にもロゴ、機体中央の左右上部にはタイガースロゴ、機体後方にはタイガースへの応援を呼びかけるメッセージを入れますと。あと機内ではシートのヘッドレスカバーが黄色と黒で、ロゴを配したものになりますと。そして搭乗及び降機の際に、まあ、乗ったり降りたりするときですね、ロック下ろしが流れますということだそうですね。あと座席のシートポケットにオリジナル紙うちわを用意しますと。このうちわは乗客が持ち帰っても OK ということだそうですね。あと客室乗務員がスカイマーク仕様の阪神タイガースのユニフォームを着用しますと。あと5月中旬から阪神タイガースとスカイマークのロゴを配したオリジナルスポーツタオルを機内販売しますと。売上の一部は平成28年熊本地震の義援金として寄付をしますということだそうですね。阪神タイガース応援する、ペインティングをしますということだそうです。見てみたいなって気はするけども、スカイマークなんでこっちの方へ飛んでこないんだよな残念ですけども。あとヘッドレストのカバー、縞模様じゃないんですね、単色ですね。黄色に、まあ、黒のロゴが入ったり、黒に白のロゴが入ったりという形のヘッドレストのようですね。あと客室乗務員が着るユニフォーム、タイガースって書いてあるんですが、背番号が737 名前がスカイマークというふうにね、背中には入っているようです。乗る機会がある方はぜひ乗ってみていただければいいのかなって気がしますね。はい、続いても旅ネタです。トラベルウォッチの時です。 JR 東日本カシオペアクルーズ、カシオペア機構の旅行代金など発表という記事が上がってました。東日本旅客鉄道 JR 東日本は4月21日寝台特急カシオペアで使用していた E26 系車両を使ったツアーカシオペアクルーズおよびカシオペア機構の詳細を発表しましたということで、これ以前紹介はしたと思いますけども、上野から札幌まで走る、まあ、臨時列車という扱いになりますね。紹介した時にお値段出てなかったんですけども、今回値段が正式に発表されましたということですね。まずカシオペア機構の方ですね。料金はカシオペアツインを2人一室利用時で大人1名片道69,800円、1名一室利用の時は大人1名119,800円。そしてカシオペア、こっちはカシオペアクルーズの方かな、こちらは同じ値段か、値段は一緒ですね。あ、違う値段違うわ。カシオペアクルーズの方は観光と車内泊、車内での料理などが楽しめるカシオペアスイート展望室タイプは2名一室利用で大人1人 60万円マジか。そしてメゾネットタイプのカシオペアスイートが、55万円、カシオペアデラックスが52万円、カシオペアツインが、46万から48万、高高、これあんなもん手が出ないじゃないですか、カシオペアクルーズの方はね。あ、こっちはそうか、3泊4日の旅ってことになってんですね。だからこんな値段がするんだ。にしても高すぎるような気がしますけどもね。ギリギリカシオペア機構なら手が出るかなっていう金額ではありますがね、はい、まあこれも期間限定で終わっちゃうんでね、機会があれば乗ってみたいなと。機会ないかな。はい、それでは次のニュースですが、こちらはテーマパークネタです。なんかいろんなネタが増えていくような気がしますけどね。ライブドアニュースにあった記事です。東京ディズニーシーの新アトラクション名はニモ&フレンズシーライダーストームライダーは5月16日に終了という記事が上がってました。東京ディズニーシーが2017年春にポートディスカバリーに導入する新アトラクションの名称がニモ&フレンズシーライダーとなることが分かりましたということはそうですね。まあこれ名前の通りファインディングにもこちらのキャラクターが出てくるアトラクションになるということだそうですね。提供は JCB が行いますということで、このニモ&フレンズシーライダーの導入に伴い開園当初からポートディスカバリーの中心ともいえる存在だったストームライダーは5月17日にクローズしますということだそうです。5月16日にクローズして新アトラクションはいつからは書いてないのかですね。いつからこのニモのアトラクションが始まるかっていうのは記事の方に書いてないですが、まあ多分工事やってオープンという形になるんでしょうね。まあ夏ぐらいかなって気はしますけどもね。はい、ということで、まあストームライダーは確かスキちゃんと行った時に乗ったよな。うん、はい、ということで皆さんもストームライダー乗ったことがない方は5月16日にクローズしますんで、それまでに乗っておいてくださいね。はい、それでは次は宇宙ネタいきたいと思います。アストロアーツさんの方にあった記事です。水亀座エーター流星群が極大という記事が上がってました。これ5月の6日ゴールデンウィークの真っ最中ですけどもね、水亀座エータ流星群の活動が極大となりますということでね、月明かりのない好条件で観測ができるということで、条件が良いところでは1時間あたり20個程度見えるという予想が出ていますということはそうですね。ただ実はこの、水亀座エータ流星群、南半球の方がねたくさん流れるんですよ。北半球はまあ20個程度なんですけどね、南半球行くともっといっぱい流れるんですけどもね、まあ天気が良ければ見えるんじゃないかなということで、まあ地平線ギリギリあたりからこう流れてくるようなね形になると思います。水亀座の方向からね流れてきますけども、この水亀座エータ流星群、これハレー彗星のね塵の中を地球が通過することで発生する流星群なんですけどもね、5月6日一番よく見えるのがね、日の出前2時間前日の出の2時間前が一番よく見えそうな感じだそうですんでね、もし早起きできる方、まあ夜でも見えなくはないと思いますけどもね、早 早起きできる方はぜひカレンダーに丸つけて見ていただきたいと思います。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますね。まず気になる機能さんの方にあった記事です。アメリカアップル同社2016年度第2四半期の業績を発表ということでね、業績発表がありましたということだそうですね。主な内容としては iPhone の販売台数が初めて前年同期比で減少したということらしいですね。まず売上高が505億5700万ドル、前年同期比に比べて 13% 減、そして純利益が105億1600万ドルで 22% 減。製品ごとの販売台数ですけども iPhone が5119万3000台これ 16% 減、iPad が1025万1000台で 19% 減、 Mac が403万4000台で 12% 減ということはそうですね。あと各種製品およびサービスごとの売上高ということで、iPhone、iPad、Mac ともに減です。そしてサービスとしては59億9100万ドルで 20% 増、その他の製品って何は入るのかな、これも増なんですよね。21億8900万ドルで 30% 増ということはそうですね。地域別の売上高ですけども、アメリカ、欧州、日本、中国、アジア、太平洋地域それぞれに減です。日本は42億8100万ドルで 24% 減ということでね、減減減ですよ、減収減益。大丈夫かアップルさんって感じがしますけどもね。1月から3月の、第2四半期の、業績発表ということでですね、えらい減りましたね。iPad Pro 12.9 インチの iPad Pro がそこまで引っ張らなかったってことなんでしょうかね。 iPhone SE とか 9.7 インチの iPad Pro に関してはこの期間には入らないんですよね。そちらの業績に関しては次の発表に入るということだと思いますけどもね、なんか大丈夫かって感じがしますね。まあいっぱいお金持ってるから大丈夫なのかなって気はしますが、はい、それでは次のニュースですけども、こちらはこれはどこの記事になるのかな、ギズモードジャパンさんの方にあった記事ですね。アップルのティム・クック CEO とのランチはいかが、値段は1000万円超えてるけど…という記事が上がってました。これ毎年恒例ですね。2014年15年に続いて、ティム・クック CEO とランチが楽しめる権利っていうのがオークションに現在出品されていますと。これ記事が書かれた時点では12万5千ドル、日本円で約1400万円に達していますということのようですね。そんなの高くてオークション参加できねえよって感じですけどもね。現時点ではいくらぐらいになってんのかな。ちょっと今の時点でのお値段が見えませんけどもね。オークション終了は、アメリカ現地時間の5月5日ということだそうですね。 はい、もし冷やかしで入札してみようという方は早めに入札をしてみていただきたいと思います。この権利ですけども、ランチだけじゃないみたいですね。アップル開催のイベントのキーノートに VIP 待遇で参加できる権利もついてるようですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。 Windows 10無償アップグレード期間は残り3ヶ月、日本のユーザーは期限ギリギリまで待つ傾向という記事が上がってました。日本マイクロソフト株式会社は1年間限定で実施している Windows 8.1、 そして Windows 7から Windows 10への無償アップグレードが3ヶ月後の7月29日に終了することを受け、アップグレードを推進する施策を発表しましたということは、そうですね、はい、1年間 Windows 10無料でできますよっていう期間が、3ヶ月後に終了しますよということでね、日本マイクロソフトちょっとキャンペーンを張ってくるという感じのようですね。うん、皆さんはもうこの対象となる 8.0 それから 7.1 Windows 10 へアップグレードしたんでしょうかね。まあ、ハードウェア上の問題でアップグレードできない方はしょうがないのかなっていうのもありますが、まあ無料期間中にね、できればアップグレードをした方がいいんではないかなって思いますけどね。ただアップグレードして遅くなっても困るしなっていうのもねありますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ツイキャスがインスタグラムアカウントでログイン可能にという記事が上がってました。モイはライブ配信サービスの、ツイキャスにおいてインスタグラムのアカウントでログインできる機能の提供を開始しましたということだそうです。ツイッター、フェイスブック、こちらでのログインは今までできてたんですけども、これにインスタグラムのアカウントも使えるようになりますってことのようですね。インスタグラムアカウントでログインすることで、インスタグラムに投稿した画像を配信画面に設定、表示しながらラジオ配信が可能ですと。ツイキャスの視聴画面には配信者のインスタグラムアカウントをフォローするできるボタンも表示されますということは、そうですね、はい、もう私は空海のアカウント、空海数字の3で、まあ、ツイキャスするときは、ログインしますけどもね、インスタグラムのアカウントでもログインができるようになりましたということですので、ぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ハローキティフォン5月中旬発売、 SIM セットで税別1万5000円という記事が上がってました。オーラという会社がですね、サンリオのキャラクターハローキティをかたどった携帯電話ハローキティフォンの購入予約を開始しました。価格は12,000円、これ税別ですね。これに専用 SIM カード発行手数料3000円とセットで提供しますということで、発売は5月中旬以降ということだそうですけども、これはもうパッと見子供のおもちゃですねまさにハローキティそのまんまの筐体の中に、まあ、どっちかというとパカパカ携帯に似たような形ですね。ちっちゃいディスプレイと、まあ、天気がつくということのようです。購入予約は amazon.co.jp にて受付をしていますと。そして5月1日にはコンビニの 3F の神奈川県横浜市と 大和市の約90店舗にて予約受付が開始されますと。3F で申し込んだ場合も、自宅に発送されるということはそうですね。また東京都内のサンリオショップでも展示販売される予定ですということでね、ハローキティ好きの方にはよだれが出るのかもしれませんね。あのディズニーのやつはありますよね、スマートフォン、ディズニーモバイル、ドコモとソフトバンクから出してたかな、キティフォン、キティ用の電話ってのは今回初めてじゃないのかなと思いますね。はい、うちのリスナーでキティ好きってあんまし聞いたことないような気がしなくもないですけどね、いらっしゃるんでしょうかね。それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。インスタグラム、モバイル向け公式アプリの新デザインをテスト中という記事が上がってました。元記事はザ・バージさんの記事ですけども、インスタグラムが白と黒を基調とし、よりシンプルになった新しいユーザーインターフェースのデザインをテストしていることが分かりましたということですね。現在一部のユーザーでテストを行っているようですと。インスタグラム側もテストを行っていることを認めているものの、現在使われているこのデザインが正式に採用されるかどうかは未定という発表だそうですね。白と黒を基調とした落ち着いた感じのユーザーインターフェースに変わるかもしれないということはそうですね。はい、それでは最後のニュースですが、こちらは家電ウォッチになった記事です。ダイソン初のヘアドライヤー、小型でパワフルなスーパーソニックという記事が上がってました。ダイソンは同社初となるヘアドライヤー、ダイソンスーパーソニックヘアドライヤーを発表しました。4月28日に、旗艦店の、ダイソン表参道で発売し、5月11日より全国の家電量販店など200店舗で先行販売をします。価格は4万5000円税抜きということで、さすがダイソン、お値段お高いですなって感じですね。小型軽量のモーターを採用したヘッドドライヤーで、特許取得したデジタルモーター V9 を搭載しており、ドライヤーのために15人を超えるモーターエンジニアが開発し、直径27ミリ、重さ49グラムの小型軽量を実現しました。あ、これはモーターのサイズですね。モーターは小型ながらパワフルで、内部の羽が1分間に最大11万回転し、素早く髪を乾かせますということだそうですね。はい、まあ多分結構いい勢いの風が出るんじゃないかなと思うんで、すぐに乾くのかな。このヘアドライヤー開発に4年をかけたということらしいですね。でも4万5千円はちょっと高いなって気がしますけどもね。これ中ですね、羽のない扇風機と同じエアーマルチプライヤーを採用しているということで、まあ、普通のドライヤー羽が回って風を送り出すんですけども、このドライヤーには羽はないということだそうですね。で、風量は3段階調整、スピード、レギュラー、スタイリングというね、3段階の風量設定ができるということはそうですね。風量だけでなく風圧にこだわったということのようですよ。どんな感じか 量販店に出たらちょっと見てみたいなって気がしますね。ただ4万5000円は高すぎるよって気がしますが。以上、空海 IT ニュース4月27日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
今日はなんかいろんなことがあってもう疲れました、ぐったりぐったり
もうまたエンディングでお話ししてください。
はい、今エンディングですけどね。
うん、はい、はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1260回が上がって、
はい、
おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから文ちゃんが聞いてくれて、ソースオブノイズがスキちゃんのイヤホンジャックだったとは、改善も望む。
ああ、ソースオブノイズね、
ハウスオブノイズに引っ掛けたのね、
ということね。
すいません。
はい、ありがとうございます。
なんとかしたいですよ、私も。
新しい MacBook ですか？
私なんか本当にね、ちょっとねこれからねお金がいることがちょっと起きたのでちょっと誰か恵んで。
どっちを？
Mac を。
Mac を。
はい、それから羽生くんと羽生さんといえばこのまとめが面白いので見てみてくだされ。羽生くんの画像をアップすると近い構図の羽生さんの画像が送られてくる、このタグ反則すぎるっていうまとめ。
それはこれツイッターなのかな、
まとめ。
うん、
これネイバーかなんかじゃない、まとめってよくあるね。
違う、ネイバーじゃないけどね、タグッターとか言う
ね。あ、これ面白い。あの、あのゆずくんがあの演技しとるところでこう目の顔の前をカッてこう手で覆っとるのと同じような格好をした羽生さんが出てきた。面白いね。
うん、はい、ありがとうございます。
面白いこれ、ありがとうございます。あ、トゥゲッター、トゥゲッターのまとめ
だ。トゥゲッターか。
うん、
はい。
はい。文ちゃんもよくこういうの知っとるよね。しかしこの人ね。ありがとうございます。くまちゃんがおはようございます。仕事の前に聞いてます。山口市は雨が降り出しました。今日は一日雨かなってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
雨ね。
うん。
うん。
明日までずっとちょっと降り続きますよ。
ですね。はい。ありがとうございます。あのね、ごめんね、ドルビーさん、いろいろ記事上げてくれてるけど、ちょっとね、拾いますね。うん、松田、 国内生産 7.6% 増98万台、パチパチパチ、現在円高やリコール関係でちょっと収益を落としているようですが、新型のロードスター発売など好材料のマツダ頑張れ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、なんかアップルさんももう現役なんだよね今日。
あ、今日ね、うん、発表があったね。本編で紹介したけど、ゲンゲンゲンゲンゲンですよ。
うん、私これ病院のテレビで見てましたけど。
う
ん、はい、ありがとうございます。
はい。
あ、何？みっつぁん好きちゃん＆空海リスナー向けお土産プレゼントの購入はここで。南海電鉄商業施設ナンバシティ南館今日改装オープン。あ、みっつぁんにかお土産大阪で買うてこいってことやんこれ。みっつぁん好きじゃなくてみっつぁんだな。
ナンバ行かないし。
ナンバシティって前からあるよね確か。
うん、改装オープンだから
ね。え、みっつぁんは大阪行ってもね USJ しか行かないんだよねこの人。
そんなこともないけどね。
じゃあお土産求む。
それは選別もらったら買ってくる。
いや、せこいせこい。せこいせこい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジオちゃんが通勤のともにってことで1259回、カリンちゃんは1260回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさん1260回を聞いてくれて、ちゃんと指摘しないとダメです。ソフトバンクの詐欺もどきメール、誤って会員にさせられた場合、解約時のアンケートには詐欺的勧誘であることを指摘しなきゃダメです。僕の元には届いていないので購入ショップの目論みでしょうねってことで。
はい、ありがとうございます。いや、購入ショップじゃなくてソフトバンクから来てたよ普通に。
なんかね、E メールで来るやつですよね。
そうそうそうそうそう、ソフトバンクお知らせメールってやつ、ご愛顧いただいているお客様へっていうやつ。
なんか私らよりよっぽどドルビーさんの方がご愛顧しとると思うんですけど。
確かにね、
見落としとると思うよねきっと。いや、でもあれはちょっと物申したいですね私も。
これね、
うん、ちょっと気力ないですけどね。
はい、
ありがとうございます。お散歩さんがネイティブでないウォッチアプリだと処理のほとんどを iPhone 側で行うので BT 通信
バッテリー Bluetooth だな。
あ、バッテリーじゃない Bluetooth。 Bluetooth 通信が大量に発生します。バッテリーを持たせるためにネイティブ化をということでしょうね。ただ CPU が非力なので快適に動作させられるにはあまり複雑なアプリは無理かなってことで。
はい、ありがとうございます。まあ、CPU の非力もあるし、ストレージの容量からしてそんなあんましでかいもんアプローチ中へ入れるわけにもいかないから、どの程度までネイティブになるのかなってちょっとはてなはてななんですけどね。
そうですね。
はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。もう開発者の視点からですねお散歩さんのはね。
うん、
はい。ドルビーさんが熊本大地震における携帯各キャリアの復旧スピードについて、繁華街や住宅街のサービスに注力しているソフトバンク対して au、 特にドコモはとんでもない山間部までサービス展開しているので、震災前と同等レベルまでとなるとどうしても時間がかかってしまうのでしょう。なるほど。
はい、ありがとうございます。今日本編で紹介しましたけど、ドコモも今日復帰したらしいですよ。
うん、よかったね。
うん、
あ、そう、ちなみに熊本の子にね、新幹線なんか全線開通ってか復旧したみたい。あ、
今日午後から走り出しました、
ね。うん、どうするん、うん、って言ったら、それでも帰らないって言った。なんか、
臨時ダイヤだから本数だいぶ少なくなってるみたいですよ。
それにね、なんかその、うん、熊本の友達からの情報で、
うん、
なんかその熊本県民というか熊本市民の間にちょっと噂があるんだって。
何の？
熊本に社
社
市かな、 八に台って書く八つ代、
はあはあ、
八代あそこら辺でもう一回なんか起こるんじゃないかなっていう話がちらほらしてるんだって。
ああ地震がってことか、
うん、それで、うん、やっぱり、ね、赤ちゃん連れては帰られんわって言ってました。
ああまあ地震の予知ってできないからな、うん、難しいとこだよな、
うん、難しいけど、うん、まあでもねあの大事を取ってというか、
うん、もうちょっと落ち着いてからがいいのかもしれない ね、う
ん、ねちょっとまだ手放しで喜べんところがあるもんね。
うん、
はいありがとうございます。
はい、
お散歩さん、ソフトバンクからのメールの罠は今に始まったことじゃないですよ。以前にもその手のメールが頻繁に来ていました。よく読むとクリックする前に加入と書いてあるのです。ちなみに初回1ヶ月無料なのでもう1回引っかかると1ヶ月分取られますね。以前来ていたソフトバンクのメールではパケットが制限を超えそうになると自動的に追加課金するオプションをオンにさせるのがありました。料金に関する記載が一切なくこれをオンにしておけばパケット制限の心配なしって。
うん。
ちょっと何ソフトバンクって悪代官みたいなところがあるのか。
そうだね、
まあ、他のキャリアが分からんけねどうなんかが、
うんうん、
あれなんですけど、それからあのアマゾンの倉庫の話ですけど、どうも堺に在庫があると当日には届くみたいです。深夜に注文した本も翌日の夕方に届くことが多いです。一緒に頼んでも在庫の場所によって在庫ありでも別々に送られてくることがありますってことですね。
はいありがとうございます。
ありがとうございます。そうですねあの、まあ、アマゾンさん結構日本各地にねあの倉庫持ってらっしゃるんですけどね、
うん、
なんだっけアマゾンロジスティックスロジスアマゾンロロジス
アマゾンロジスティック
ジャパン
あ
ロジスティックス
ロジスティックジャパンじゃない。
あのだけできるだけその日本どこに住んでても同じようなこう速さで送ってあげられるようにその一つの商品でもあちこちにこう散在さすみたいな、
うん、
があるみたいですね。
うん、
うん、
はいありがとうございます。
タトさん1259回を聞いてくれて鳥取はいいところだねということで、
はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした。あのフェイスブックとかにね、大勢の写真あげとられましたけど、見、うん、ましたね。
はい。
お疲れ様でしたね。無事に帰られたんですかね、九州に。
じゃないかな。
うん。はい、ありがとうございます。
はい。
いっちゃん1260回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、もう一つあるぞ。
今日の昼ご飯、
うん、
カツカレーと豚汁。マエケンさんのこともあり、986キロカロリー。マエケンさん合唱。
あのお笑いの人やな。
うん。え、なんでマエケンさんで986キロカロリーな。
あ、なくなったじゃん。
ええ、これでどういう意味なんこれと思って。
ああ痩せようってことだね。
でも写真は983キロカロリーになってるしね。
そうだね、
なんだろうね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃん1260回拝聴。昨日家に帰ったらお昼にスプレー式簡易消火器が暴発し缶が2つに割れ天井に。窓ガラス蛍光灯は無事。確かに相当の年数経過したもの、適切な時期に処分しないとダメですね。
あらら、そこが抜けてる。
消火器これ。
あの台所とかに置いといてねっていう感じで、スプレー缶みたいな消火器。
うんうん。
売れてるんだ。うちにも一本あるけど、そこが抜けるんだ。
え、
怖。
普通はそうか、自分で管理せんといけんけか。
消火器はね、
私はその年に1回あの部屋の火災報知器の点検が入るんだけど、あのいつの間にか消火器が新品になってる時があるんで。
え、好きちゃんの部屋消火器置いてあった
の？あるよ、部屋の隅っちも置いてる。
へえ。
だけ私は火災報知器の点検だけと思って部屋の隅っちにこう隠すように置いとるのを引っ張り出してあるよ、帰ってきたらあら、こんなとこまで見られちゃったのみたいなんですけどね。
だから好きなとこはその管理会社がちゃんと、
うん、やってくれんさるけんね、
設備点検をしてくれるからってことだな。
そう、消火器もねいつも新しいですよ。
だけどうちはこの手の消火器、あ、今この手の消火器しかないな。前はあの普通の消火器、
うん、
もう置いてあったけど、もう年数経ちすぎて処分しちゃったもんな。
買わんと、
うん、あの一応町内で買ったやつが路地に1本ずつ置いてあるんですよ。
路地、
はい、うん、あの家と家の間の路地ね、
うん、
なので家の中にはそのこんな感じのスプレー式の消火器が台所には置いてあるけどな。
うちあの立派な大きいのドンって置いてある。
おー、使うと粉だらけになるやつ、
ね、使い方知らんよ。でも
ピンを抜いてホースを火元に向けてレバーを握る。でもいっぺ
ん
握ったらもう全部出るからね、粉が。途中で止めることはできないからね。
はい、気をつけよう、
はい、
ありがとうございます。ジオちゃんが帰宅のともにってことで1260回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。以上ですね。
はい、あの番組にいただい、番組に関するコメントを読まさせていただきました。ありがとうございます。
皆さんコメントありがとうございました。はい、というわけで、スキちゃんが今日病院行ったことをオープニングで話したんですけどね。
なんで行ったかを話した。
あ、いや、膝が痛くて。
ああ、そうなんですね。
で、僕はあのもう会社休んじゃったんだと思って仕事終わったよってメールしたけど反応がないから、多分会社行ってカルチャースクールの講師してるんだなって話。
当たり前じゃん、それは休めないもん。
そっちも休んだかと思ってた。
最初からそんな私無責任なことできませんもん。だって会社の行事なのに、
うん、
だっけもうなんかも結構待たされて、もうすごいドキドキしながらだったんでね、うん、あの、うん、診察の途中で帰りました。
大丈夫かって感じですけれど、
いや、あの結局ね、日に日になんか足関節、足が痛く、足が痛いな、足が痛いなと思っとったら、
うん、
今朝は足が伸ばせんくなっちゃってね、左足が、
うん、
時々なんかこう歩きよったら、特に階段をね降りる時に痛みが来る感じなんだけど、
体重がかかるってことか、
うん、急にねカクンとかってなって足動く、なんかこうこけそうになったりとかするようなこともまああったんですけど、
うん、
今日はもう普通に歩かれんで、こりゃまずいでと思ったんで、まあ急遽病院に行ってきたんですけどね、
うん、
あの内側性、内側、
うんうん、
内側、内側性って言ったかな、変形性膝関節症っていう診断が出たんですけど、
うん、
レントゲンを見るなり先生がバッって言って、
やだなそれ、
あれ、あの、何歳でしたっけって言われて、え、50ですって、だよね、え、何ですかって言ったら、ごめんね、このレントゲン70歳の人のレントゲンだよとかって言われて、はって言ったら、いや、そんだけあのあなたの年齢でまだここまでなっちゃいけんっていう状態になっとるって言われて、
うん、
だっけ、普通これが、まあ、あのその普通に標準的に70歳のおばあちゃんだったら、もう即あの人工関節入れましょうって いう状態まで来とるって言って言われて、
うん、本当は20歳さば読んでる、
そうかもしれん、なんちゃって、いやいや、それで、いや、もうそこまでひどいんだと思って、
うん、
でもなんか先生が言われるには、それはあの本当は人工関節にした方がいいけど、今の年齢でするとまた年を取ってからもう一回手術せんといけなくなるんだって。なんでか知らんけど、
結局人工関節も減っていくってことなんでしょ。
そこまで聞かんかったんだけどね、なんか
すり減っていくから、その70歳ならその時点で入れれば、まあ一生そのままでいけるかなって感じだけど、月ちゃんの今の年齢で入れてしまうと途中で変えなきゃいけないってことなんだな、耐用年数が。
なんかなんでこんなことになったのって言われて、なんでですかね。いや、でも 昔それこそ30ぐらいの時に、足がすごい痛くて、膝内視鏡を入れて手術してもらったことあるんですよって言って、でその時どうだったのって言われて、なんか軟骨がささくれとって、それを全部なんか洗い流してもらいましたって、30の時からそんな状態だったんかって言われて、でそれこそ何40前後の時は今度はまた今回みたいな痛みが来て、水が溜まっとったけど、水を抜くと同時にヒアルロン酸注射、なんか2週間に1回ぐらい行きましたって って言われて、いやーちょっとそりゃあのとりあえずね、左足の方がかなり重症なんで、ゴールデンウィーク明けに MRI を取って、その結果ではなんか出雲の病院に行ってもらわんといけんかもねってっていう話だったんで、それって手術するってことですかって言ったら、いやどうなるかわからんけど、うちよりいい病院っていうか、ちゃんと専門の先生がおられるところ紹介してあげることになるかもしれんって言われて、だけどまあ今日はねとにかく帰らせてくれって言ったっけ、痛み止めの注射をしてもらって、なんだけど今度はゴールデンウィークの間に1日2日の日が平日なんで、その時にヒアルロン酸注射しましょうっていう話とね、ちょっと本当は落ち込んどったんだけど、今ちょっともうなんかちょっとそれも吹っ切れたんですけど、先生がね先生がちょっとこれレントゲンよく見てみって言われて、はって言ったら、ここに白い影があるでしょって言われて、え、何まだ悪いところがあると思って、白い影ですかって言ったら、この外側の線がねあなたの足なんよ今のって、はこの中はもう一本あるでしょ線が、ってこの線はね本来のあなたの足なん、見て綺麗な足でしょって言われて、はって言ったら、今が見にくいとかっていうことじゃないけど、この中の線と外の線のこの間は何だと思うって言われて、脂肪ですかって言ったら、そう皮下脂肪だね、だから筋力がなさすぎるんだよ、だけども結構全然筋力っていうか筋肉がないけ、これを筋肉つけるだけでも今の症状を軽減することができるけど、相当努力せんと無理だねって言われて、だけど頑張ればこの綺麗な足になるよって言われて先生も言うなって、
カモシカのような足になるのね。
いや本当にね、なんかこうなっとるでしょ、足がこうなっとるでしょってこう線で描いてもらったけど、本当にもっと細くて綺麗な足してんだな私まあだっけね、とにかく今はできるだけ歩かない、安静にして、重いものを持たない、正座をしないっていうところを言われたので、ゴールデンウィークの前にこんなこと言うのも過酷なんだけどねとかって
確かにね、
だけ29日にね広島行くとかいう話ももうやめましたし
せっかく長い休みなのにね、
ちょっとね悲しかった私日頃の行い悪いんだろうなと思って
カモシカのような足になれば大丈夫よ。
ん？
自転車こいで。
簡単に言わないでくれる
自転車あるんだから、あれ直してあれで歩き回ったら
直してくれる。
パンクだけだよな多分
ね、分からんけど、タイヤがもうダメなんかも。
パンクじゃなくてあれだな、中の虫ゴムがダメなんだろうな、
分かんないんですけどね。
ただ空気入れはないよな、スキちゃんのとこに。
ありません。
だからどっちにしても自転車を持っていかんとダメだな。
だけそれを運ぶのも重たいもん持っちゃいけんって言われたし、私それこそさタイヤもまだ交換してないのにどうするのと思って。
ああ車か、
やはり
そうだよな、まだスタッドレスのまんまだもんな。
だけどもう本当になんか今日結構呆然としたというか、そこまで悪いんだと思って、
まあまあスタッドレスは僕はそっち行った時に天気のいい時に変えてあげますよ。
お願いします。
あと自転車もあの蹴って直さないけどな、直してまた持って上がらないけどな。
お願いします。まあでもね、あの会社に戻って上司に言ったらなんか、
うん、
自分は小指がなんか粉砕骨折しとってもうなんか指治らんってくの字になった小指見せてくれたんだけど、あのこう朝から顔洗う時にこのな小指が鼻の中に入るんよとか言ってなんか笑わしてくれたんだけど、まあそこは命取られるわけじゃないんだけどしゃあないしゃあないとか言って言われてちょっと気が楽になったんですけどね。まああるよ、なるようになるようになるっちゅうか、まあ、
まあでもね、無理せんようにね。
無理させないでね。
僕は無理させないけど会社無理させられるだろ。
まあちょっとね、重たいものをそれこそアマゾンの荷物とかはねちょっとお手伝いしてもらうようにちょっと配慮してもらいたいなと思ってますけど。
そうだよな、あとは今打ってもらった痛み止めがいつまで持つかだよな。
そうなんよ、もうねなんか痛みが収まっとるんだけど、
うん、
なんかすごいだるいんだ足。
あ、それはその痛み止めのなんて言うんだろう、副作用でもないけどそんな感じかな、
わかんないけど、なんか注射される前に、
うん、
糖尿ないですよねって言われて、
うん、
ないですと思いますって言って言ったんだけど、あれ大丈夫ですか？
糖尿があったらあの会社で受ける健康診断で引っかかってるよ。
だって甘いもんいっぱい食べる系さ、どうかなと思ったりね。
いやあれ糖尿って甘いもん食べるから糖尿になるんじゃないからね。
え、そうなの？
甘いもんいっぱい食べたから糖尿病になるっていう問題じゃないよあれは。
でもうちのおばあちゃんはあの甘いものが好きで結構糖尿の毛があったのよ。
あ、でも糖尿ってあれ遺伝するんかいな。
いや、わかんないけど。わかんないですけどね。まあ、何しか健康は大事ですよ、皆さん。
そうだね。
まあ、元気が一番と思いましたけど、今日は。はい。
皆さんも気をつけましょうね。
そういう、なんかね、今日はね待ち時間が2時間ぐらいだったんだけど、あの見知らぬ93歳のおばあちゃんと隣り合わせでずっとおばあちゃんの話聞いとったんだけどね、
うん、
あんたはまだ若いよって言って言われた。私は見てみんさいこけただけでほんと股関節外れるしとか言って、もうね年々やれんようになるんだけねって言わさったけど本当だなと思って。
そうですね、
うん、はい、はい、以上空海 IT ニュース4月27日でした。お届けしたのは
連休前の配信は明日が最終日だよのみっちゃんと、
明日は多分出られそうですのすきちゃんでした。それでは皆さんまた明日三四
ただものだんだ
お見舞い受け付けてます。こちらです、こちらで受け付けてます。
で、ね、玄関先まで持ってきてねって
冗談が言えるうちが花ですよ。
Bye. Sora Ami IT News。